ご参拝の皆様、本日は教祖様130年の記念大祭をともどもにそのご比例によくさせていただき、おかげを被らせていただきました。誠にありがとうございます。私は南米ブラジル国ビリグイ教会で御用をいただいております末永立夫と申します。ご命によりしばらくの間お話をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申します。私は南米に渡らせていただきまして36年になりました。この間歴代金皇様並びに親教会長の計り知られないお祈りをいただき、またご共同をいただき、おかげで今日まで御用にお使い回しいただいております。最近私どもの教会の庭には毎日のように青い鳥の群れが飛んでまいりまして、そして群れとなって飛んでいきます。私は長年青い鳥というものは小説の中にしか出てこないものだと思っておりましたが、気がつかせていただきますと教会の庭に毎日のように飛んできて、また飛び去っていっておるのです。私たちが求めてやまない誠の信心、これもよそにあるのではなく足元にあるのではないか、最近しきりとそのようなことを思わせていただいております。さて、私が ご用いただいておりますビリグイ教会は昭和39年初代教会長新田勝次郎先生によって開かれた教会でございます。四代金皇様が教主にお立ちくださって初めて認可を受けた教会でもございます。そのようなご都合があってのことでしょうか、南米は四代金皇様の特別なお祈りをいただいていたのではないかと思われるようなことがさまざまにございました。平成2年10月27日のことでした。それは四代金皇様が鴨上がりされる3ヶ月前のことでした。御務参拝のおかげをいただき、金皇様へのお礼のお届けを済まし、しばらくご記念でお披露前でご記念をさせていただこうとお披露前に短打させていただいておりましたら、突然金皇様がご結界よりブラジルさん、ブラジルさんと言って呼ばれます。まあ、私はびっくりしまして、驚き恐れ急ぎご結界に行かせていただきましたら、そのおり、イカのようなお言葉をいただきました。イカは四代金皇様のその時のお言葉です。私ももう80を超えました。もうこれからあなたと何回会えるか分かりませんので、今日は私の遺言と思って聞いてください。私たちは教祖様のご縁につながってともどもにおかげを被らせていただいております。その教祖様は信心の土台はお礼と申されてあります。それを教祖様は木の切り株に腰を下ろしても休んでもというあの御教えで教えておられます。信心の土台はこのお礼の心にあります。海外旅行に行く人たちが大きなカバンを抱えて出かけています。しかし帰ってきて用事が済めば使いっぱなし、知らん顔でしょ。私たちのお世話になるものの一切は物を言うということがありません。私は毎日ご結界に座らせていただき、筆を取らせていただくたびにお世話になりますとお礼を申し、書き終わらせていただいたらお世話になりましたとお礼を申して筆を置きます。信心の土台は お礼を申し上げる心からです。あなたがこうしてブラジルから帰ってこられると、遠いところからよくお帰りでしたと皆に言われるでしょう。遠い近いは信心の土台ではありません。教祖様は神様の広前は世界中と言われてあります。その教祖様のご縁につながっておかげを被らせていただいたのです。結構なおかげを被らせていただきましたというのが信心の土台でなければなりません。最近私も年を取り、話が長くなったとよく言われますが、私の遺言と思って聞いてください。またこれからとてもどれだけ生かさせていただくか分かりませんが、また私がブラジルへ行ってお話をさせていただくということももうできなくなりました。ですからあなた自身がしっかり信心の土台をいただいて、それをあちらで伝えてください。大切なことはあなた自身の信心の土台です。最近は人に話すばっかりの方が多くなりました。今私はあなたにこうしてお話をさせていただいていますが、あなたに話しながら実は私自身がそのお話を聞かせていただいているのです。人ではありません。あなた自身の信心の土台です。私の学院同期の先生でアメリカに布教に行かれた先生があります。晩年入院しておるときに、最近は広前を離れて信心がボロボロになったと言って手紙が来ました。それで私はその方に手紙を書いてやりました。病院を神様の広前と思うて治療を受けなさい。広前の片隅で点滴を受けていると思うておかげを被りなさいと申しました。その後その方は大変おかげを被らせていただきましたとお礼のお手紙が参りました。信心の土台はお礼の心です。その信心でこれまで皆がおかげを事実の上に被ってきました。どうぞ信心の土台を大切に、あなたもおかげを被ってください。以上の通りでございましたが、遺言というお言葉を二度三度と使われながらのお言葉をいただき、ただただ恐れ入らせていただいた次第でした。このお言葉はその場で書きつけ、金光様にも確認していただいて大切に保管しておりました。この度教祖様の130年というお年柄を迎えさせていただくにあたりまして、改めてこのお言葉をいただき直しております。さらに現教師金光様が四代金光様のお後を受けられて教主にお立ちくだされました年、南米では天地は語る金光教経典章の翻訳が完了し、ポルトガル語の経典として刊行させていただきました。その御本を持って御本部へお礼参拝に参りました折、教師金光様はその御本をさっとお手元に取られて、見開きの第一ページの白紙のところに、世話になるすべてに礼を言う心とお書き下げになられてお返しくださいました。その時恐れ多くも、歴代金光様より道の満ちたるところを重ね重ねにお示しくださったと感じました。また先ほどの言葉を親教会長である愛楽教会の大坪勝彦親先生にもご覧いただきました。そうしますと、四代金光様の世話になるすべてに礼を言う心というお言葉の中には、教祖様のご信心、愛楽教会初代の残された8813教話のご内容のすべてが入っていると私も確信しております。 そのことを実証するのがこれからの私どもの責任だと思います。さらにこのお言葉には実意丁寧も一切親愛も我が心の内容も全部入ってきます。また四代金光様はお礼の対象をよく眼鏡や食物に例えておられますが、本当はその奥にある願い通りのおかげ、願い通りにならないおかげをも含めてね、おっしゃっておられるご内容だと思います、とのお言葉をいただきました。私も意外なお言葉をいただき、驚き恐れ入り、ただごとならぬご遺言であったと気がつかせていただいた次第です。愛楽教会の初代の残された8813経話と申しますのは、初代大坪宗一郎衛先生が教祖様の御教えをご自身の信仰体験と神の英知に触れながら、ご生涯かけて教祖様の信心の全体像を求めて語られたご教話のことです。そのご教話は現在音声データとして愛楽教会に保管されています。現教会長はそのご教話に関して愛楽教会に残る8813教話を愛楽教会の私有物にしてはなりません、どうでも金光教の財産としてお役に立たせていただきたいと思います、ともおっしゃっておられます。教祖様130年という記念のお年柄をお迎えして、私自身このような御用にお使いいただくということにはただごとならぬ神様の催しを感じずにはおれません。そして改めて思いますことは、私の南米布教を振り返らせていただくと、この四代金光様のご内容を求めての実験と実証の36年間であったということに驚きと感動を覚えている次第です。もちろん実験実証と申しましても、それはごくごく一部分のものでしかありません。しかしささやかながらもそこに取り組ませていただいたのは事実であります。四代金光様が私たちのお世話になるものの一切はものを言うことがありませんと言われておられるご内容ですが、お世話になるすべてのものの内容の中には、その奥にお世話になるすべての事柄という意味合いも含まれていると思います。私どもの教会では今年の7月、田中一門の方々70数名が勢ぞろいして、ビリウイ教会の初代信徒会長田中聖吾氏の50年の式年祭が仕えられました。この方はビリウイ教会開教の年にお国替えになります。その翌年、婦人会長を務めておられましたその方の奥様もお国替えになりました。その後、初代教会長新田勝次郎先生がお国替えとなられて、7年の間ビリグイ教会は空白の時期を過ごしますが、私が2代教会長として赴任させていただくことになります。私が御用させていただくようになりまして、田中家一門の方たちが教会参拝を始められました。しかしその後4年の間に5名、田中家の方々が次々とお国替えになりました。いずれもビリグイ教会で信徒総代を務められた方々です。最後の5人目が一門の長男、信徒総代兼責任役員の田中俊明氏でした。田中俊明氏のお国替えの時は、私自身が続けてのお国替えに打ちひしがれたような思いでした。告別式を仕えた後、墓地まで 身なきがらのお供をして歩いていかねばなりません。重い足を引きずるようにして、一切が心外、一切が心外と心の中で繰り返し唱えながら40分ぐらいかけて墓地まで行かせていただきました。墓地について全ての儀式が終わらせていただいた後、当時の日本人会の会長が回想者の方々への御礼の挨拶をしました。その日本人会の会長は回想者の方たちに挨拶する前にくるっと私の方に向きを変え、先生もう死なんですよねと言われました。私は打ちひしがれている上にまるで槍で突かれたような衝撃を受けました。当時のブラジル根高教を代表される方々がわずか4年の間に5名、初代教会長の時代を含めますと計7名の方がお国替えしたということになります。私にとりましてまさに七墓つかされたというような難儀との出会いでありました。教祖様も七墓をつかされたことを神々願い記念に愚かもなし、神仏願いてもかなわず致し方なし、残念至極と始終重い暮らしと記しておられます。教祖様と私どもでは天と地ほどの違いがあり比べようもありませんが、私も残念至極との思いを強くしておりました。田中一門の次々のお国替えにより教会存亡の危機に立たされることになりますが、その時に一筋におすがりさせていただいたのは、教祖様がお知らせにいただかれてある何事も天地の神の差し向けというお言葉、すなわち愛楽教会の初代が全生涯をかけて解き明かしてくださった成り行きは神様のお働きというご信心でした。私はそこに必死でおすがりして今日まで信心を進めさせていただきました。具体的に申しますと、目の前に起きてくる一切の事柄を神様のお働きといただき黙って受け抜く精進でした。その精進の中でいつの間にか一つ一つの事柄、人物に愚いが申せる信心が育っていったように思えます。またそこに凄まじいまでの天地のご発動と願い以上思い以上のおかげをいただいてまいりました。そのような時代を経て田中家の最後の生き残りとなった田中悟と申しますが、信徒会長としての御用を務めるようになって十数年になります。今年の7月にお仕えさせていただいたお父さんの50年の式年祭では、信心を落とすことなく続けてきてよかった、現在の一門の繁栄を思うとき全てがおかげのもととなっておったと喜びの挨拶をされました。これは私自身にとっても世話になる全ての事柄にお礼の言える信心に取り組ませていただいた36年間の信心の結論でもあったと思います。すなわち教祖様がおっしゃる後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということが分かるようになる、そうなれば本当の信者じゃという、本当の信者、誠の信心を目指しての限りない信心の取り組みと歩みの一里塚でもありました。またその信心を土台とさせていただいたときに、消し粒のように小さな内容でしかありませんが、私の心に我が心も育ってまいりました。その消し粒のような我が心には心の助かりと安心、そして夢にも思わぬようなおかげの展開が生まれてきました。そしてこれこそが最初に申しました私が長年求めていた青い鳥であったのだと思います。 現在ブラジルではビリユー教会をはじめ7カ所の教会と2カ所の布教所が拠点となって、お道の信心の輪を大きく広げています。また日本人のみならず現地人の方がお道の教師として御用されるようにもなりました。いよいよこれからの南米布教においても、世話になる一切のもの、世話になる一切の事柄、そのすべてにお礼の言える信心を土台とさせていただき、そこから生まれてくる我が心を目指しての信心、すなわち神も助かり氏子も立ち行く神人の道を南米の地で表させていただきたいと願っております。本日は誠にありがとうございました。